時刻は1時18分になりました。続いては上越に愛ターンのコーナーです。スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝えています。
そしてもう一方、
東京から愛ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日も東京に電話をおつなぎします。ジョイン移住交流推進機構事務局の上田悟さんです。上田さん。
はい、ジョイン事務局上田です。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、上田さんですね、
はい、
まずご出身地はどちらになりますか。それと出身地のご紹介をいただけますでしょうか。
はい、かしこまりました。ですね、僕出身地は茨城県の那珂市というところなんですけれども、ですね、那珂市はですね、県庁所在地が水戸市っていうところがあるんですが、その水戸市とかですね、まあ日立系列の工場が並ぶ日立市やひたちなか市、まあ、あと原子力の研究施設が多くある東海村に隣接したベッドタウンみたいなところですね。で、まあ、人口大体5万4000人ぐらいで、
はい、
特徴を自慢としましては最近ですね、
はい、
日立のネストビールっていうちょっとクラフトビールが結構うちの地元で生産されているものが来ているんですけれども、
はい、
ちょっともしかしたら皆様見たことあるかもしれないんですけど、フクロウラベルのクラフトビールで、世界今なんか50カ国ぐらいに輸出されていて、でクラフトビールのなんか人気が今すごくある。アメリカの方だとキリンとかアサヒよりうちのビールの方が見るみたいなことを聞かれる
っていう。おすごい、フクロウビールですね。ちょっとフクロウラベルですね、覚えておきますね、
ぜひともお願いします。
はい、どうやって行ったらいいんでしょうね。
ですね、アクセスはちょっと上越からだとなかなか難しいんですけど、
はい、
一回東京に出ていただいて、
はい、
東京から常磐自動車場っていう自動車道がある、はい、があるんですけど、はい、そちらの方乗って大体1時間強ぐらいです。
ははってことは、まあ4時間半くらいあれば行けそうですね。
あ、そうですね、
はい、いつか行けたらいいなと思います。
そうですね、
はい、
でところで上田さん、
はい、
先週末の日曜日に、
はい、
ジョイン主催 の、 移住交流地域おこしフェアが東京で行われましたよね。
はい、
いかがでしたか。
はい、そうですね、先週の20日の日曜日に東京ビッグサイトの方で開催いたしまして、大体全国から500ぐらいの団体がですね、移住相談ブースと、まあ、地域おこし協力隊募集ブースっていうところに出展していただきました。で、まあ、当日結構天候にも恵まれたんですけれども、まだちょっと集計中なんですけど8000人以上ぐらいの方には来ていただいたのかなと思ってます。で、まあ、今回いろいろ企画用意したんですけれども、特に好評だったのがですね、初めて企画を実施した駅弁の企画 で、
はい、
で全国約60種類ぐらいのちょっと駅弁を集めまして、で1000食販売したんですけれども、
はい、
大体11時前ぐらいに販売して1時半には完売するっていう形で、
すごい
結構好評をいただきましたね。
よかったですね。
そうですね、で、まあ、昨年までですね、そのフェアの中で食事取るところはなかったんですけど、
はい、
まあ、昼食でそのまま出ちゃって帰ってからないって方がいらっしゃったんですよね。でもそれが今年はまあ食事の中で取ることができたんで、午後も引き続き楽しんでいただけたかなって思ってます、はい、
でも私フェア2年前に行った時に食べるところありました。
あ、本当ですか。
数がないってことですかね、その8000人くらいの方が召し上がれるだけのところが、
はいはい、
確かにそれちょっと難しいかもしれないですね。
駅弁効果すごいですね。
いや、よかったです
ね。
ところで上田さんは当日どんな役をされていたんでしょうか。
ですね、自分なんですけれども、基本的に役割みたいなのは特になくてですね、
はい、
全体の統括業務みたいなのをちょっとさせていただいてました。
なるほど、
はい。で、まあ、今回ちょっと運営委託会社を例年ずっと一緒のとこ使ってたんですけど、そこちょっと変えた関係もあってですね、まあ、なんですかね、いろいろその当日の部分で分かっていないところとかがあったりして、まあ、いろいろ当日の間でも調整したりしてましたね。
はい、あ、大変でしたね。
いや、そうですね、で朝から結構、まあ、歩ってですね、
はい、
当日なんか万歩計つけてたんですけど、大体3万6千歩とか
すごい、
すごいびっくりしました、自分が終わってから
3万6千歩歩く
て、だからじっとしてる時がなかったってことですよ。
ね、そうですね、高野さん、
いや、そんな、そんな、なんですね、歩くことないですね。
そうですか、はい、結構ね歩く かれますけど高野さんも。
いやこれほどは歩きませんよ。
なかなかですよね、はい、私もね今日つけてるんですけど709歩です失礼しましたなんかいろいろと気づきもありましたかね。
あ、そうですね、はい、なんか今回まあその全体で業務がなかったんで、あの全体を見れたってこともありまして、はい、なんかいろいろ見れましたね。で特に良かったと思ったのはその各自治体さんがですね、自分のところをなんかアピールしたいっていう意欲がすごい伝わってきてですね、なんかブースは基本仕様はパネルがあってその前に机があって、うん、で、まあ、椅子が5個ぐらい並んでる感じなんですけど、うんうんうん、そのパネルのところをいろいろ何ですかね、クーマーの毛皮をつけてみたりとか。
ああ見ましたお写真であれすっごいインパクトですね。
すごいですよね。
クマの毛皮斜めにバーンって貼ってあるあれは驚きました。あれはね、まあ負けますねちょっと、
うん、僕もびっくりしました最初つけて、
真っ先にそこ行っちゃいますよみんな。
そうですよね、なんかすごい目は引いたなと思って、それ以外にもなんかゆるキャラなんかでですね、はい、ちょっと誘客してみたりとかですね、はい、まあ、なんかすごい自治体さん自身でものすごい努力されていて、
はい、
なんか 今同じようなブースの中でどう違いを出していくかみたいなものを、
はい、
作り出してましたね。
そうですか、
すごいね意欲が本当に感じますね。先週ねご出演いただいたの、はい、総田さんのお話では、はい、30代の若い方がその移住の、ね、相談に来ることが多いとお聞きしたんですが、
20代30代
です、今回のフェアではいかがでした？
そうですね、ちょっと今まだアンケート集計中なので、実際 の, そのデータみたいなのは出てないんですけど、昨年だと大体まあ 40, 代以下ぐ、まあ、40代ぐらいまでが7割ぐらい占めてたんですけど、はい、今年も同じぐらいの傾向かなと思っております。
そうですか、はい、嬉しいですね。
それとブースが500近くあるということでしたけども、
はい、
まあ上田さんが印象に残ったブースなんかありますでしょうか？
そうですね、なんかメジャーリーガーの大谷翔平選手の出身地の岩手県奥州市っていうところが出してたんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとなんですか、広域の連合みたいな形で出されていて、
あ、なるほど、
はい、でそこの中でですね、その大谷選手の手をかたどったなんか金属の置物みたいなのがあってですね、で実際に大谷選手と握手してみようみたいな。
そうです、面白いアイディアですね。
まさかここで大谷選手が一丁かみして来られるとはちょっと意外ですね
絶対私言ってたらやりますね握手素晴らしいですね。今もね人気ですものね。
そうですね、
まあ、来年東京オリンピックが開催されますよね。
はいはいはい、
まあ、オリンピックが終わるまでは動かないで様子見てようかななんていう声は聞かれましたか？
あ、どうなんですかね、ちょっと僕自身はあんまり聞かなかったんですけど、なんか移住考えてる方って結構その何ですかね、喧騒とかそういう何ですかね、すごく人がいっぱいいるようなところよりは、
はい、
どちらかというとなんかその自然環境の中で暮らしたいとかって考えてる方が多いと思いますんで、
はい、
なんかそういった方からしたら東京オリンピックってあまり関係ないんじゃないかなというふうには思ってはおりますけれども。
そうですか、
はい、
うん、
それとですね、新潟県からも、まあ、はい、出展したんですけども、まあ、上越市、妙高市、糸魚川市も、まあ、出展しているんですが、
はいはいはい、
何かあれですか、新潟県でこう気になった ところとか何かありますでしょうか？
そうですね、ちょっと上越市さんから少し離れてしまうかもしれないんですけど、柏崎市さんの方で、
いや、お隣です、
はい、あ、お隣ですか、はい、そうなんです、ごめんなさい、ちょっと
色分かって、いい、全然もうない、はい、
すいません、そちらのブースでですね、なんかかなりインパクトがあって
ですね。そうですか、
はい、なんか通常その先ほどお伝えした通り、そのブースには机とか椅子があるんですけど、
はい、
それ全部取っ払ってですね、
はい、
なんかカーペットみたいなのを敷いて、でその上にこたつ持ってきて、
いいですね、
こたつね、
そうですね、こたつの中で移住相談みたいな感じの
ことを、これはユニーク、
なるほどね、
やってましたね、
うん、なるほどね、今本当に皆さんいろいろなこと考えられてますね。
そうですね、
なるほど。まあ、当日ですね、
はい、
ターンっていう、ね、
はい、
移住関係の雑誌、そのプロデュースをされている堀口さんがお話ししてくださったりとか、
はいはいはい、
ファイナンシャルプランナーの方のお話もあったそうでしたよね、
はいはいはい、
いかがでしたか？
そうですね、そのステージの企画も今年5本やったんですけれども、全て盛況でですね、でもやっぱりその特に堀口さんのお話なんですけど、はい、あまりその聞く機会がないっていうのもあるのかもしれないんですけど、はい、もちろんその席はほぼほぼ埋まっていて、それ以外にもなんかその出展した自治体の担当者の方なんかが、うん、その堀口さんのことをなんか外の方、ステージの外の方から撮影したりとか、はい、なんかすごく盛況で盛り上がってましたね。
あ、じゃあお世話になってる方がたくさんいらっしゃるかもしれないですよね。
まあ、そうですね、はい、
あとやっぱり情報が集まってて、きっと堀口さんいろいろ知ってるだろうなっていう、なんか聞きたいっていうね、そういうのがあったかもしれないですよね。
そうですね、
堀田さん、今回フェアに行きたくても行けなかった方も大勢いらっしゃるかと思うんですね。
はいはいはい、
行けなかった方へのフォローをぜひお願いしたいんですが。
あ、ですね、今回500近くブースあるんで、はい、それをちょっと探すことがなかなか難しいなと思ってまして、
はい、
で実際なんかそのマッチング診断ということで、
はい、
例えばなんか自然環境とか子育てとか項目が8つほどあってですね、
はい、
その中から2つをチョイスしていただくと、なんかそこに力を入れている自治体さんがピックアップされるみたいなシステムを作ったんですよ。
はい、
でそれについてはウェブで公開してまして、それをなんですかね、会場で使わなくてもですね、自分がその気に入った自治体を探すのに使っていただけるんじゃないかなと思ってまして、
はい、
ジョインのウェブサイトから直接アクセスできますんで、ぜひともお使いいただければと思ってます。
はい、で今後も移住交流情報ガーデンなどでイベントもありますかね。
はいはい、あ、そうですね、東京駅の近くにその常設の移住交流情報ガーデンっていうのを、ほぼ、月曜日だけ休みなんですけれども、はい、ほぼほぼ毎日開いておりますので、そちらは使っていただけると思いますね。でこちらでは全国各地の移住情報も得ることできますし、自治体さんの移住イベントなんかも年間すごい、ですね、200とか多い数開かれてますんで、そちらにもぜひとも参加していただきたいと思ってます。
はい、じゃあ個人的におすすめする一押し。
あ、そうですね、はい、ちょっとそこの移住交流情報ガーデンなんですけど、これちょっと本当個人的におすすめしたいのは、常設の相談員が一人いるんですけれども、
はい、
その方がですね、このジョインの組織の中でかなりイケメンでですね。
イケメン？
イケメンなんです。
耳そば立てちゃった。
松本さん、引っ越ししないでくださいよ。
食いついちゃった。
なのでぜひとも直接ご相談できますんで来ていただければと思います。
はい。移住交流ガーデンですね。移住交流情報ガーデン。
情報ガーデン。
京橋にあるんですよね、確か。
そうですね。東京橋にございまして、はい、東京駅の八重洲の方の地下道から直結しておりますので、うん、
はい、
直結というか、上に上がってすぐのところにありますので、
はい、駅から歩いてだいたい4分くらいって書いてあったかなと思うんですが、
はいはい、
銀座からも割と近いかなという印象でしたが、すいません、インチキかもしれないんで、東京駅の近くということでね。
そうですね、
はい、はい、お願いします。
はいはい、
あと京橋駅も近くですね。近く
です。あ、そうですね、銀座からは京橋駅使っていただければ多分できると思います。
はい、またね、これを機会に診断などもやっていただいて、
はい、
ぜひ希望のところに引っ越しをして幸せになっていただきたいものですよね。
そうですね、
はい、今日ご出演いただいたのはジョイン移住交流推進機構事務局の上田悟さんでした。上田さん、ありがとうございました。
すみません、ありがとうございました。
ご出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さんでした。お二方もありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は上越市への移住を考え中、秋田県にお住まいの山口秀則さんへのインタビューの模様をお送りします。上越に Iターンでした。うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、
口を笑